ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年11月29日、静岡県静岡市において拉致問題を考える国民の集い in 静岡が開催されました。この国民の集いは、政府拉致問題対策本部と静岡県、静岡市、そして静岡県の議員連盟の主催で開催されたもので、当日は主催者挨拶や講演のほか、拉致被害者等ご家族の訴えも行われ、拉致の可能性を排除できない行方不明者である望月明さんの兄である望月博則さんも登壇されました。本日はその望月博則さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
私は生まれはこの静岡県の北部にございます、今川根本町と言いまして、灰原郡本金町千頭の生まれでございます。当時私の家族は、父が公務員で兄も公務員で、そして、まあ、私どもは4人兄弟で、今日の話のあれば弟三男の明の件でございます。当時、私はすぐ高校卒業しまして、大学には行かず就職をしたんですね。で、弟は先に千葉の市川の方に、大学の方に行ったんですけども、まあ最初は4畳半の部屋で2人で生活をしました。台所とかトイレ、そういうものは共同でございまして、まあ実家の父も母も、またお前が大学に行くんだったら2人でアルバイトやってくれないかって言われまして、当時弟はなんと本当に優しい弟でした。兄貴、俺新聞配達をするよ、そう言って、当時新聞少年というのがありまして、その新聞少年をしますと学校の学費が出していただけるんですね。で、私は大学行った時に1年後輩で入ったんですけども、中華のコックの見習いをやりまして、なんとか2人で4畳半の部屋で生活してました。当時その頃は学生運動とかベトナム戦争の問題、そういったいろんな共闘学生運動が盛んな時代でございました。よく4畳半に弟の友達が来て、今の学生運動はどうなのか、ベトナム戦争はどうなのか、社会問題、政治問題といろいろと議論し合っておりました。そんな中で父が母も2人、お前が大学に行くんだったらアルバイトしてくれよということで、先ほど言いましたように新聞配達、朝4時半に起きて、弟は新聞配達、私は学校終わってから10時まで、夜は中華のコックの見習い、そういう生活をしながらやってきました。こんなこともありました。弟明は本当に優しい人間で、新聞配達をしている時にホームレスに出会ったんですね。で、そのホームレスをなんとか自分で構成しようと、新聞配達をアルバイトをさせたんです。そして銭湯にも連れてきました。そしたらなんと10日も持たないうちにそのホームレスは消えてしまったんですけども、またある時は羽田空港に行って、兄貴、俺今日はね外人を連れてくるよ。え、なんでって言いましたら、英語の勉強をするよ、そして 今日は一日部屋で日本語は喋っちゃダメなんだよ、英語の勉強するよ。そう言って非常に熱心な優しい弟でございました。そんな弟もだんだん部屋が狭くなったもんですから、弟は新小屋の方に引っ越し、私は決め川の方に引っ越して別々に生活したんですけども、やはり大学3年4年の頃になりますと就職を悩んでおりました。そして悩み悩み、ちょうど長女が千葉の鴨川にお嫁に行ってたもんですから、そこによく相談に行って、俺自分の人生どうしたらいい、どこへ就職したらいい、兄貴ってよく私のうちに相談に行きました。そして今私この50数年間後悔してるんですけど、言われなくていいことを言ってしまったんです。だったらアキラ旅に出たらどう、全国行っていろんな仕事があるよ、だからその仕事をしてきていろんな人を見てきなって、そう言ったら本人は、兄貴それもいい案だね、そう言って次の朝別れて、その1ヶ月後でございますか、新小岩のアパートの横にいとこが住んでるもんですから連絡がありました。平野兄ちゃん、弟が家でしたよ、いないよ、テーブルの上に手紙があるよ、そう言われたんです。その手紙がこちらです。思うところあり、少し旅に出ます。私の荷物は兄さんのところに運んで預かっておいてください。僕が手に来た手紙は本金町先生送っておいてください。そういった手紙がいつこたつの上にありました。私はすぐ父と母に連絡しました。そしたら父と母は、何すぐ帰ってくるから大丈夫だよ、そう言われました。しかし1年経っても連絡がつきません。父は慌てて弟の大学へ行き、50件ほどの名簿を借りてきました。その名簿に封書で、もし息子がそちらに立ち寄ったら小さな情報でも結構です、どうぞご連絡いただけますかという封書の手紙を送りました。そしたら 2,3 件ほど大阪名古屋の方面でございますか連絡がありまして、アキラ来たけどね、普段のように来て夜一杯飲んで朝帰ったよ、別に全然変わったことはなかったよという手紙でした。それから50数年父は本当に焦りました。その父もちょうど20数年前に亡くなりました。実家の先祖では飲酒に落ちながら、父はなんとか俺はあいつが帰ってくるまで頑張るんだ、そう言って頑張っていました。実家の嫁が手伝っていたんですね。私の女房もつい今年亡くなりました。女房も、あんたとうとうお父さんが弟が帰ってこなかったね、会えなかったね、そういう女房でした。今女房が言うには、最後2階の部屋が空いてるから帰ってきたらちゃんと面倒見てねって、そう言われました。私は今静岡県の観光協会の会員ながら、全国のデパートで県の物産であります桜エビとシラス、そしてレシピを全国に教えています。北は北海道から九州まで全国回って、仕事の終わった後街頭に出て弟がいるんではないかと、この20数年間探し続けてまいりました。しかし結局は見つかりませんでした。研究によりますと、多分拉致されたんではないかということでございました。こんな辛いこと、本当に辛いことはもう二度としたくありません。ぜひ今日ご来場の横田さんをはじめ、トランプさんと、そして高市さんが対談しました、一刻も早くこの拉致被害が解決できますように心から祈る、また今日のこの講演会が、この拉致被害を助ける会が北朝鮮に伝わればいいかなと思っております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。 拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月7日に日韓両国政府は第14回日韓安全保障対話というものを韓国のソウルで開催いたしました。今回の安全保障対話は、今年の1月の日韓首脳会談での合意を受けまして、従来の局長級から格上げをしまして、初めて次官級の対話というものが実現することになりました。日本側からは外務省の船越事務次官と防衛省から加藤防衛審議官が出席し、韓国側からは外交部のパク・ユンジュ第一次官と国防部のイドゥ・ヒ次官が出席をした。まあ、いわゆる2プラス2協議ということになります。実はこの日韓安全保障対話というのが、スタートしたのは1998年6月のことであります。で、28年経ったわけですが、この安保協議が次官級の交換協議まで実現するまでに、まあなんと28年もの月日が、かかったということになりますが、それは、やはり韓国側の姿勢というのが、消極的、あるいは慎重であったということになろうかと思います。日韓両国政府が安全保障の日本と韓国との間で二国間の安全保障協議、あるいは安全保障の協力というのを、必要とするという認識を持つようになったのが、まあ、その1998年、それに小渕内閣と金大中内閣との間のまあ、その合意だったわけでありました。で、まあ、それは、1990年代に入って、日本と韓国に対する安全保障環境が悪化する。それは北朝鮮が核兵器開発を進めてきたということが非常に大きかったわけですし、まあ、それを受けて、日米韓3カ国のです、協調協力、三カ国が共同でこの問題に対処するというような、そういう形もできてきて。まあ、その中で日韓の両国の安全保障対話、協力も考えようということだったわけであります。しかし韓国内には、日本との間で、安全保障協力、あるいは軍事協力、防衛協力、そういったものを進めるということについて依然として反対が結構強くありますし、政府、韓国政府としてはそういうものを相当懸念する。まあ、慎重に国内の世論というのを見て、必要ではあるけれども慎重に進めるというのが日韓の間の安保対話であり安保協力であったかと思いましたが、まあ、しかしそうやって30年近くの時が過ぎてる間に、状況は大きく変化して、さらに厳しい状況に今、我々は直面していると。北朝鮮のは、韓国と日本を直接攻撃できる核ミサイルを持つようになりましたし、中国も強大化して、その強大な軍事力を背景に、国際秩序を一方的に変更するということを厭わなくもなりました。さらに、アメリカがこのアジア太平洋地域あるいはインド太平洋地域の安全と、地域の安全ということについては、その地域の国々がより責任を持って、太平洋を対処すべきだと迫るようになり、アメリカはの役割をこう縮小するというようになってきた。 まあ、もちろんそうしたアメリカの傾向は別に最近の動きではなくてですね、最初にそうした姿勢を示したのは50年以上前の話でありまして、当時の共和党のニクソン政権の時に、アメリカはもう世界の警察官の役割は果たせないと明言をしていたわけであります。まあ、そこから、でも間に冷戦が終了して、ソ連が崩壊してアメリカがまあ勝利するというようなこともあったので、まあ、結構時間がかかってきましたが、今、トランプ政権、2期目のトランプ政権の中で、アメリカはやはり自分の役割をずっと縮小して、安全保障については、その地域の国々の責任をより大きくすべきだという方向に変わってきていると。それは日本にとっても韓国にとっても大きな、まあ圧力、プレッシャーになっている。ということが言えるわけであります。で、まあそういう点を考えてみても、まあ今、日本、韓国を取り巻く安全保障環境というのは相当大きく変化している。まあ、それを受けて、韓国も日本との安全保障対話、あるいは協力に積極的になってきているということが言えるんだろうと思います。もちろん、その背景には、まあこの1、2年、特に明確になってきましたが、対日認識、日本に対する認識が良くなってきているということも相当大きな意味を持っているというかと思います。5月4日に、韓国の国立外交院の外交安保研究所は、2025年の昨年の調査に基づく、韓国人の対日認識に関する分析という、まあ、報告書を公表いたしました。まあ、それを見ると、今、韓国の一般の人たちの日本に対する印象が非常に良くなってきて、また安全保障分野での協力強化ということについても非常に肯定的になってきているということが言えようかと思います。今月5月末から6月にかけて、日本の高市総理、そして小泉防衛大臣が韓国を訪問することになっておりますので、その中でさらに日韓の間で安全保障に関する議論というものが深まるということが今、期待されるということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。